作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
やっぴっぴー。この番組おとがめは、ハルとフモのフリートークを中心にしつつ、時にはハルと誰かで喋ったりする自由気ままなポッドキャストです。今回は2022年9月24日です。今回お送りするのはハルと
DY です。
はい、ということで久々のゲスト会。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
でございます。
はい、
はい、ごめんね。 DY さんはもうおとがめだいぶ久々なんじゃないですか。
だいぶ久々ですね。いつ以来
わかんない。もう調べるとかもなんか、
うん、っていうぐらい。アンカーの皆さん初めましてかも。
そうそうですね、バージョン 2.0 になってから
間違いなく、
間違いなくバージョン 2.0 になってからちょこちょここういうゲスト、うん、まあゲストっていうとなんか固まった感じになっちゃうけど、まあまあ知り合いとラフに話すみたいな会があっていいよねっていう、まあちょっとしたコンセプトみたいなのがあるんですけど、今回 DY さんということで、
はい、ふもさんファンの方、はい、ごめんね。
まあそっちはそっちでまた配信されるのを待って遅れよっていう感じですけどね。
そうですね。
DY さんとはもう10年ぐらいですか。
まあ、
なんかダンさんとでもそんな感じの話をしたような気が、うん、
2桁年ぐらいですね。
そうですね。それこそ音ガメフェスが一番強い絡みというか、スポイントな、
そうですね、まあ言い出しっぺと言われてますけど、
そうですね、
そうですね、
そうですね、ある意味その発案みたいな、
発案というか、はい、
でしたね、
はい、
うんうんうん、
そこからのご縁もありつつという感じでお世話になっております。
出ずっぱり面2人
ですです。
フルで出ている2人ですけどね。
はい、
まあ、音ガメフェス自体はねちょっとね最近やってないですけどね。
そうですね、
残念ですか。残念ですか。
僕
そうそう
そう、そうね、まあ寂しいなっていうのは若干ありますね、
うんうん、
なんか秋の風物詩みたいなとこもあったんで、
まあ、やってましたよね、
うん、
いや自分もね、そのなんだろうな、その風物詩みたいな感じでなんか待ってくださってる人には申し訳ねえなと思いつつも、うん、なんか自分が納得できてない状態で続けるのも、うんうん、それもなんか
そうですね、
違うよなみたいなところでその沼から、うん、あの出せてない感じ、そのなんか考え込んじゃってるじゃないけど、
うん、
みたいなね感はちょっとあるんですよね、
うん、
最近なかなか自分の曲もねなんか出せてないっていう、あの生命体出した後ぐらいでちょっと、
そっかそっか、
うん、なかなか作れてないみたいな気持ちはあるんですけどね、
うん、
新しい曲作りてえなみたいなのがあるんですけど、なかなかそれも、
うん、なんかそういう時期ってありますよね、
うん、
ちょっと休む時期かなみたいなとか、
まあ、言うて俺そんなにじゃあ歴が長いかって言われるとそんな長くないんで、それこそ音ガメ始めてからとかなんで結構がっつり音楽を
やり始め
たのが、だから俺は割とそこまで行ってるのは初めてかもしれない、逆に、
うん
うん、
まあ、でも動き出す時はもうバーンって来るから
ね、えなりたいですけどね、まあ、最近ちょっと別の方向にこう職種を伸ばしているみたいなところも正直あるんですけど、あのゲームだとか関連だったりとか、
うんうん、はいはいはい、
うんうんうんうん、まあ、
ダル宿
はそう、ダル宿もそうだし、 そっちにまあ注力してもいいのかなみたいな部分もありつつ、でもどっかで、はい、ね、自分の活動の方もね、音楽活動の方もねとは思ってますよね、
うん
うんうんうんうん、
待ってます。
はい、でもその前の音楽フェスの形で続けるかって言われると分かんないですね、正直ね。
そうですね、まあ、リアル方向に行くのかみたいなお話もね、
うん
うん、ちょこちょこ、
そうですね、
ね、ありましたし、
まあ音楽フェスは、うん、あればまた来年みたいな感じが定番の終わり文句みたいになってたんで、
そうそうそうそう、
まあ、なかったなみたいなところが、はい、しばらく続いてるみたいな、
はい、
感じ。
2年ぐらい？
そうですね、最後が2020なんで、うん、2022ってやってないからですね、
はい、
ねえ、ね、難しいな、なんか休んじゃうと休んじゃうで、なんか再開する時のプレッシャーみたいなの、ね、
そう、まあ、分かる分かる、
ポッドキャストとかでもそうじゃないですか、
はい、
一回休んじゃうと多分そうなんだろうなみたいな、
まあ、まさに僕今年そんな感じでしたからね、うんうんうんうん、ちょっと一回休んで、
うんうん、
でまあ不定期で再開してっていうのを今やってますけども、
うんうんうん、まあ、自分の感覚的にはポッドキャストとかって逆にまあそのボイスブログみたいな感覚があるから、その、
はいはい、
割り切ってその気楽にやればいいやって思えてしまえば、うん、まあ再開できるのかなと思うけど、 おとがめフェスって、まあ、イベント的にやるから、
そうですね、
気軽にはできないじゃないですか。
うん、本当にこうね、皆さん作り込んだものを、そうそう、また春さんがこう再構築っていう、
そうなんですよね。
ので、うん、やるので。
あれやっちゃうと、やっぱりなんか気持ちがあっちにつきっきりになっちゃうっていうのも、まあ、なきにしもなんで、うん、まあ、そこの辺は結果的に最後までうまくやれる、その、やり方が見つからなかったみたいなのはあるというか、
うん、
今の言い方だと完全に終わったみたいになっちゃってるけど、
うん、まあ、まあ、お休み中です、休眠期間というか、
まあ、でも思うところは実際あったりはしたんですけど、
うんうん、
まあでも今ね2020が一応ずっと公開中にはなっているけど、
あ、
ま
あ、それで
も聞いてくださってる方とかもいて、
はい
はいはい、ありがてえなとは思うんで、
2020だからあれですね、危険なドライブに行ける回ですね。
はいはいはいはい。アンチブレーキドライブ。
アンチブレーキドライブ。
名前がいまいち定まらないという
か。マッシュアップをね。
そうですね。
コラボでやらせていただいて。
やりましたけども。まあでもそこら辺から、まあ番組としてというか、その発信としての絡みはほぼないんじゃないですかね。うん、
かな。
って気がします
。一回、弾けたいラジオに来ていただいたこと
は。そうですね。そうそうそう。
ありましたね。
から行ったことはちょこちょこあ
るか。うんうん、そうそう、おとがめさんにはないね。
うんうん、そうですね。
なかったです、ね。ま
あ、実は結構前からあのそんな話はあったんですけど、なかなかこうタイミングが合わずというか、
はい、タイミングが、
うんうんうん、あったりしたんですけど、はい、まあまあ自分ら的にはちょっとついにじゃないけど、
うん、やっと来れた。
そうやみたいなね。どうですか、元気してます？
まあ元気ですよ。
大丈夫ですか、うん、本当に元気ですか？
ね、
いろいろありましたか、
まあ、
みたいな。
いろいろありすぎてちょっと。どこがノーマルのポジションかなっていうのが若干定まってないところ
。今偉いこっちゃなのかなっていう気配を感じてますけど、
ね。偉いこっちゃでもない。
うんうんうん。
よ。偉いこっちゃだけど、多分なんかもうそこで麻痺してきてる自分もいるんで。
うんうんうん。
まあ、大丈夫です。とりあえず。
事情がわからない人にからしたら何のこっちゃっていうね。
はい、何のこっちゃですけどもね。でもまあ、楽しくやっております。
うんうんうん。それは良き良きです、うん、
はい。
最近どうですか、なんか、うん、なんかハマってることみたいなとかってあります？今
ハマってること、ハマってることか、
うんうん、
最近ね、
うん、
なんていうの、民放のドラマを CS で再放送とかやってるのをため撮りしてみるっていうのにハマってるかな。
結構古めのやつ。
そこまで古めじゃない、ほうほう、なんか5年ぐらい前のやつからこっちを、
うんうんうん、
なんか、あ、これ見たかったやつだな、録画しとこうと思って、タタタって録画しといて、貯めて休みの日に見るみたいな。
うんうんうん、へえ、ドラマか。日本のドラマ？
日本。
俺なんかね、ドラマってね、割と通ってきてないんですよね。
ですよね。
うん。
うん、イメージないかも。
ない。ないな。嫁さんがもうだいぶ時期外れた頃に逃げ恥とか見てたんだけど、なんか見切れなかったね。あ俺も一緒に見るテンションになんか結構ならなくて、はいはいはい、まあいいやみたいな。
逃げ恥は通ってこなかったな、僕。
うんうんうん、時々チラッと見て、うん、確かにガッキーは、うん、可愛い、これは可愛いなとは思いながら内容は見なかったけどな。
違うドラマでガッキーはね、ちょっと見ましたけどね。
あ、そうなんですか。
そう、リーガルハイっていう弁護士の
はいはいはいはい、はい、ドラマ。あれはちょっとなんかもうちょっとふわっとしたキャラクターっていうか、うん、なんかシュッとしたイメージの。
なんか久々見たらめちゃくちゃやっぱどちらかってて面白いなと思って。
へえ、俺内容全然わかんねえや、うん。
もうかなりハイテンションなね。
なん
だ、堺雅人さん演じる。
何の役？リーガルハイだから。
弁護士
か。
うんうんうん。なかなかカオスな感じで、まずこんな弁護士ねえよなっていうのを、まあでもそこがドラマなので、
うんうん、
ね、そこも楽しみつつ、
里
見浩太郎さんは一体何者なのって思いながら。あとはね、映画見に行った。
あ、はいはいはい、
はい、
映画
数ヶ月前になりますけど、
はいはいはいはい、
ね、うん、うちのね番組パルベライズビートを聞いてくださってる方はもううるさいって言われそうですけどもね、
うんうん、
シングルトラマンを、
はいはいはい、そっか今年か、は
い、今年なんですよ。
そうやってましたね。
そう、イオンシネマに 見に行きまして。
俺見てないんすよね。
はい、見てないんだ。
シン・ゴジラはあんなにハマったのに、シン・ウルトラマンはなんかいまいちピンときてなかった。
でもね、その気持ちもわかる。なんか
ね、うん、フックが足りなかった感じだったり、まあ。
庵野さんじゃないしね。で、庵野さんなんだけど、庵野さんじゃないし。
監督ではないのか。
そうそうそうそう。
どういうポジションでしたっけか、庵野さん。
なんだっけな、総指揮みたいな感じ。
なんか監督ではなかったんですよ、ね、うん、確か
監督じゃないんだけど、だいぶ口は出してるっていう。
脚本とか違うか。
脚本とか、そうそうそうそうそう。
なんかそんなポジションでしたよね、うん、監督では。
脚本演出とか、あの辺はもう、庵野さんだけど、うん、監督は樋口さんっていう。
うんうん。まあでも結構がっつり早い、あの、
関わって
そんな感じでしたよね。なんかウルトラマンの、うん、あの、モーションを庵野さんがやってたみたいな。
やってたとかね。
ちょこちょこ見えてたから。ああ、やっぱかなりがっつり関わってんだとは思ったんですけど。まあ、でも言うて俺別に庵野さんめちゃめちゃ追っかけてるかって言われると、そういうわけでもなかったりはするんで、あれな部分だったんですけど。そうですよ。もともとウルトラマンを全然知らなかったっていうのもあるし。
ね、ま、知らなくても楽しめると思いました。
うん、まあ、それはそうなんだろうなとは思いましたけど。
うんうんうん、実際見て。
ゴジラも実際そうだったしな。
うん、ただシンゴジラのノリで行くと違うかなっていう、うんうん、
ああ中身のノリで、
うん、そうそうそうそう、
シンゴジラ結構まあシリアスっちゃシリアス、
そうですね、
まあ、やっぱシンウルトラマンがどこだったのかよく分かってないんだけど、うん、その辺は違うんですか。
ウルトラマンはね、やっぱいろんなこうやっぱ対峙するものがいっぱい出てくるので、
はい、怪獣が
怪獣、あの怪獣の当て字も面白かったですけどね。
そうなの、なんか違ったんですか、うん、
ねごくごく一般的な怪獣ってなんか奇怪な獣じゃないですか。
はいはい、そうですね。
コロナ禍の蚊に、
え？
なんだっけな、胃が忘れちゃった。で、あの、獣で、
怪獣。怪獣なんだ。
そう。
へぇ、それはまた面白い当て字してます。
うん。そう、その怪獣とウルトラマンが対峙するんだけど、うん、まあ、外星人っていう。うん、あの宇宙からの侵略者もやってきてっていう。
え、バルタンとかはその部類？
あのね、バルタン出なかったんですよ。
あ、意外。なんかウルトラマンのライバルみたいなテンションあるけど。
実はね、庵野さん出したかったらしいんですけど、
うん、
なんか早々にやめたというか、ちょっとやめとこうかなっていう話になったみたいで。
そこはなんか、マニアだからこそいろいろな事情があるみたいな、なんかありそうな気がしますけどね。
あとね、やっぱバルタンって、ちょっとね、うん、なんだろう、移民の問題とかに絡んでくるんで、
へ、
難しい、
事情が。
そうそうそう。
バルタンの出生に関わる事情が。
そうそうそう。バルタンって実は50億人ぐらいいるっていう設定で、
はいはいはいはい、結構大民族。
そうそうそう。それをバルタンを圧縮して小さい状態で円盤に乗せて地球にやってきて、あの、君たちの星が移住に適してることが分かったからみたいなので、うん、っていうのが確か最初の設定じゃなかったかな。なんかその辺でちょっと NG が出たみたいな話じゃなかったかな。
うん、バルタン星人はあの体のサイズだったら地球すげえちっちゃく感じんじゃねえのみたいな思ったりするけど、そんなことないのかな、
うん、そう、バルタンいないんですよ。
へえ。
だからやっぱバルタンいないっていうのでちょっとあの評価が落ちてるところもある。
マジ
らしい。
マジ。いや、まあ確かにウルトラマンといえばみたいな、
そうそうそうそう、
感じあるけど、へえ。他俺あんまり知ってるのなんだろう、ジャミラとかゼットンとかそんな感じ。
ゼットン出てきましたね。
ゼットンはいたのは確かに見た記憶がある、うん、
このね、シン・ウルトラマンのゼットン、どこまでネタバレしていいのか分かんないけど、もうそろそろいいのかな。
ネタバレしちゃって。でも俺見てないですよ。つまらなくなるんであればやめてほしい。
ウルトラマン頑張れってなる。
でももともとそういう位置づけですもんね。っていうか、ウルトラマンが唯一負けた相手みたいな雰囲気、ね。
そうなんですよ。なんかより、こう、なんて言うんだろうな。シン・ゴジラでいうところのゴジラのポジション。
ああ、そうですね。
絶対的に。
最強の敵というか。
そう、うん。圧倒的に強いもの。
ね、バリアでスペシウム光線跳ね返すみたいな、
うん。そうそうそう。
感じですよね、確かに。それで死んじゃうん
だ。ウルトラマンですら勝てないっていう、絶対的強いものに対して、うん、どう立ち向かっていくのかっていう。
そこがやっぱりラストっていうか、希望の部分にはなる。
ね、うん、
でもなんか他にもかなりいっぱい出てましたよね。
出てきましたね。
俺も知らないなりになんかそういう気配は感じてました、うん。
出てきた、出てきた。 まあ、ぜひ皆さんね、まだ新ウルトラマン見てないという方は、うんうん、山本浩二さんに注目していただきたいなと。
結局どうおすすめというかあれだったんですか。
どうおすすめ、うん、ウルトラマンファンだったらニヤニヤが止まらなかった。
じゃあウルトラマンファンじゃなかったらどうなっちゃうの、
ね、ファンじゃなかったらとりあえず山本浩二さんを見たらいいと思う。
山本浩二さんだ誰の役なんですか。
ウルトラマンメフィラスっていうね。外星人。
メフィラスってあんなが変な模様みたいなある
やつ。そう
なんか釣り目みたいな感じの。そう白黒の。
うん白黒。そう
はい、
あの役な。
喋るやつ。
喋る。
そうだよね。なんかあれ
普通に人間体で接触してきます。
あ、そういうのがタイプなんだ。うん、それこそウルトラマンと似たような感じか。人間サイズになれる。
そうやー、なかなかね、今作の MVP みたいなこと書かれてましたけどね。
へー。なんかちょっとあれですよね。ゴジラって割と真面目な内容だったじゃないですか。なんか印象的に、ウルトラマンってちょっと、その、藤子不二雄じゃないけどさ、少し不思議感みたいなの
ありますね。コミカル、不思議。あ、確かにそうですね。
なんか、そんな印象はあるんですよね。
まあ、そういうのもちらっとあったね、あったね。特に山本浩二ね。
なんだそれ。どうしようかな。いや機会があったら全然見るんですよ正直。なんか映画館に行く気までは正直なんか。
街でもいいと思います。
ではあったんだけど、でもそういう話聞くと見るときにね、よりモチベーションは上がるんだけど、まあでもどうなんだろうな。まあゴジラも全然素養がない状態でシンゴジラ見に行ったけど、全然楽しめたから、まあ楽しみはするんだろうなと思ったんですけどね。当時
でもやっぱエヴァ見てる人はなんかその Z のシルエットがやっぱ人っぽいよねとか、
まあ、Z、確かになんか一応人型ではあるけどわけわかんないビジュアルですもんね、
そう
顔どうなってんのみたいな、
なんかそういう意見も散見されましたよ。
まあでも、そのエヴァとウルトラマンは相当縁が深そうですもんね。
なんかねすごい YouTube で解説してる人の、素人さんが解説してる動画があって、今回の新ウルトラマンっていうのは、ウルトラマン庵野だからっていうのを力説してる。庵野さんがスクリーンの前に立って、はい、ウルトラマンってこういう話だからね、君たちっていうのをずっとプレゼンされてるのを僕らは見てるだけだからっていうのを。
まあでも一作で、そのリブートじゃないけどしようと思ったらそういうことになっちゃいます
から
ね。ようやく版じゃないけど、その圧縮。俺のウルトラマンの好きなところを詰め込みましたになっちゃいそうだよね、そらね。でなおかつ、まあ、知らん人も見れる面白みみたいなのを入れるみたいなね、
ウルトラマン知ってる人だとカラータイマーないのって、一番最初に思った人が結構いたみたいですけど、あれは原作に忠実にやってるっていう、
もともとなくてみたいな、話で結局テレビの都合でカラータイマー
つけた、そうらしいですね。
だから元に忠実というか映画でやるのは別にカラータイマーもまあいらんやんけみたいな、ことだったんでしょうね。
そうなんね。
あそこの機微も面白いですけどね。テレビでやろうと思った時にカラータイマー考えた人もそれはそれですごいって思いますけどね。
あとやっぱ時間制限設けるっていうのがね、なんかシリアス感を増すっていう要素だったのかなって。
それは確かにそれはそうでしょうね。でももともとなんかその宇宙人っていうか、その3分経ったらどこ行ってんのあの子はっていう謎もあったから。
確かに。飛び去っていきますもんね。
どこへって思うもんね。あれ別にだって、M87 でしたっけ、西雨に戻るとかっていう
じゃないね、
どっかに飛んでって
元のサイズに、どっか飛んでってまた人間体に戻って帰ってくるからね。
でもそもそもあの大きいサイズが元のウルトラマンのサイズなんじゃないのって思うから、なんか人間体にいる方が負荷かかりそうな気もするけど、
ね、確かに。
まあでも地球だと逆なのか、
どうなんでしょうね、その辺ね。
全然素人が言ってるから多めなんじゃないかことになってても、まあ知らんですけどね、そうか、新ウルトラマンな。あの、新エヴァンゲリオン、要はエヴァの最終作、
はい、
にそれこそマイナス宇宙とかっていうワードが出てくるんだけど、それの元がなんかウルトラマンネタだった。
あ、はいはいはいはい、
ね、
マイナス宇宙ね。今そうそうそう、ウルトラマンでもシンウルトラマンでもなんかマルチバースっていう概念が出てきて、うんうん、3次元4次元みたいな空間になんか、アイテムを隠してあるからそれを俺が見つけるみたいな話とかもあったりとかして、うん、異空間とかね
すごいことになっとる。いやでもだからそれ考えるとやっぱりその、うん、まあ、作品として縁深いというか、多分作品を作ってる庵野さんとして縁深いから、そのエヴァにも出てきたみたいな感じなんだろうなという気はするというか、
そうそう、
結構昔から言われてるけど、そのエヴァって庵野さんだよねみたいな、
うん、
切り口なんだろうなーなんて思ったり。
あとなんかエヴァは庵野さんはウルトラマンを実はやりたかったんじゃないかみたいな説もありますもんね。
ありますね、
なんかね、うん、
なんかエヴァがすげえ戦うとき前傾姿勢なのはウルトラマンのあれなんじゃない、
ウルトラマン
ね話とか、うん、まあ、単純になんか迫力持たせたかったみたいな話も聞きますけどね、
うん、
なるほどね。そうあ、そんな岩井さんにあれですよ、
はい、
最近、最近でもないけどちょっと前に発表されたゲームで、
うん、
おすすめしたいのがあって、
はい、
あのウルトラ怪獣モンスターファームっていうのがね、
え、
発表されてるんですよまだ出てないのかな、10月
何ですと
20日
何ですと、
モンスターファームっていうゲーム
ありましたね昔ね。
そうそうそう、あれのモンスターがウルトラ怪獣になってる、
うん、あれモンスターファームってあれだっけ、音楽聴かせて、
あ、そうそう、 CD を入れるとそこからモンスターが生まれてくるっていうのが元のプレスのモンスターファームだったんですけど、最近のはもう、
はいはいはい、
そもそも CD がないんで、
まあそうですね、
なんか曲名かなんか入れるとそこから再生したりとか、
はいはいはい、でそれでウルトラ怪獣が出来上がる、
うん、あと何だ、何つってたか、なんか非接触 IC みたいな、あの NSC あるじゃないですか、
はいはいはい、
その音がついてる、なんか ああいうので、なんかそのスイッチは NFC がついてるから、なんかそれで再生したりとかできてるとかって、
へえー、
らしいんですけど、そうそう、
はいはいはい、
だからあのめちゃめちゃでかいウルトラ怪獣を手なずけるっていういやだからリアルにそのウルトラマンの世界観で考えちゃいけないやつだ、うん、なんだろうネタとしてはとてもそれは着眼点良いねと思って、
うん、うん、面白いですね、
そうそうそう、ウルトラ怪獣がどう付き合う、
うん、
だろうね、うん、
うん、
あれはちょっとね面白いコラボだなと思って、
これ自分たちの曲とかで試したいですよね。ね、せっかくだからね。
多分データベースに登録されてるのかな。
あ、そっか、その問題がある。
どのデータベースなのか分かんないけど。
う
ん。うん。
そっか。音楽聴かせるわけ、聴かせるというか、その音楽データから作るわけじゃない。
あ、そうそう。多分データベースからっぽい。俺も実際やったことがないから、それで、
うん。
そのバージョンでやったことがないからですけど。うんうん。
はいはいはい、
いやでもそれ 目の付けどころめちゃいいなと思ってね、タイミングがたまたまあったのかなっていう感じもあるんですけど、
まあそれもあるんでしょうね、
うん、別にそこ合わせっていう感じの内容でもなさそうだから、まあ
ウルトラマン映画ね新しくできたしみたいな、
うんうん、割と偶然みたいなタイミングもあるのかな、
うん、
それはちょっと熱いよね、まあ元々のモンスターファームって、言うてそんなでかいモンスターをその戦わせるみたいな話じゃなかったから、めっちゃバカでかいウルトラマンに出てくるような怪獣サイズのやつ、
体長40メーター級の
と付き合うとかさ、なんか餌あげるとかどうなってんだろうなとか思うじゃん、なんか
電気食う怪獣とかいますからね、
ゴモラとかに餌あげる意味がわからんじゃん普通に、何食うのあいつら、
何食うんですかね、あいつら、
なんかそこら辺のバカバカしさとか、だって訓練させるとかさあるわけ、はいはい、修行させるみたいなさ、なんか山とかぶっ壊すかな、ゴモラ
訓練させたら大変だよ、
ね、
だって大阪城ぶっ壊すからね
毎回大阪城ぶっ壊してたって
話だよね、そうそうそう
そう修行とかで力を上げる修行みたいな大阪城バカーンってそれはいいけど
ね
あれはなんか、いやウルトラマン知らないからあれなんだけど、でもなんか そのコラボレーションはすげえ楽しそうだなと思って、
そうですね、楽しそうですね、
うんうんうんうん、
へ
え、いや正直どこ基準なのか分かんないけど、モンスターファームって初代のやつを俺持ってたんですけど、
はいはい、
探検みたいなイベントがあったんですよ、そのモンスターに探検に行かせて、
うん、
でそのモンスターがその探検の場所をうろうろして、でまあ、うん、なんかアイテムを拾って帰ってきたりとかレベルが上がったりみたいなのが あるようなのがあったんだけど、
うん、
それウルトラ怪獣のモンスターでやったら どういうことになっちゃうのみたいな、
街破壊されちゃうよ
そうそうそうその辺リアリティを持って考えちゃいけないんだろうけど、そもそもそもそもウルトラ怪獣が戦うそのなん トーナメントっていうか
あ
大会みたいの開催されるんでしょどうせとか思うからそのどういう状態なのみたいな思うけど、
すごいな、
世界中にそのウルトラ怪獣を飼ってるブリーダーがいるってことみたいな
ねえ
そこリアルに考えちゃいけない感じが面白くて ね
いやーなんかでも楽しそうですね、
楽しそうですよね、なんか確かにモンスターファーム自体はまあ割とオリジナルのモンスターだから、そこになんか別のものをコラボレーションさせるっていうのは普通に面白そうだし、うん
ね、
それがウルトラ怪獣は目の付けどころよって思った
ん
だ、
うん
うん、
ウルトラ怪獣って怪獣だけじゃないですからね、そのそれこそバルタンとかね、
はいはいはいはい、
ああいう外星人というか宇宙人というか、
それとも怪獣縛り、
怪獣縛り、
うん、かもしんない、わかんないけど今出てる情報でゼットンとかは確か見た記憶がない、うん、いやゼットンはどっちなの、あれゼットン星人なの、
ゼットンはねこれ基準が難しいところで、一応あの宇宙人が連れてきたっていう話にはなってるので、うんうんうん、怪獣ではない
ではない
のかな、うん、
宇宙人が連れてきた、ゼットンを連れてきたのか、誰かが。
ゼットンを、まあ、あの各ウルトラマン、まあ、何回か出てるんですよ、ゼットンって、
うんうん。
で、いろんな人が連れてきてるんですけど、育てて連れてきてるんですけど。
っていうか、あれなのか、
うん、
秘密兵器じゃないけど、兵器っぽいニュアンスなのか、なんかピロピロ
ってますよね。まあ、今回の新ウルトラマンでは、天体制圧用最終兵器って言われてました、
ね、いや、そうだよね。だからあいつだけ、なんか、生き物じゃない臭い気配感じるよ、確かに。ピロピロピロピロピロみたいな言ってます、
うん、
ゼット、
ゼット。
何なのっていう。確かに確かに、うん、そうだよな、あれはちょっとやっぱ
ね、ジョーカー今までいろんな人がゼットン養殖してたけど、
うんうん、あの
今回の新ウルトラマンの中で出てきたゼットンがやっぱ一番やべえなっていう、
ああでもその辺はなんかあれなんだ、また変態な驚かせをしてくるわけだ安野さんは。
そうですね、
普通のなんか火球出すとかじゃないんだね、だからあれか人っぽいって言われたのか、
うん、
見てないけど
納得した、絶対的なはい見てください、
なるほどね、あのエヴァも
言いたい言いたいけど
そこはこらえてもらいたい、
こらえて、
うん、エヴァも旧作のアニメのね出てた人から、はいはい、見た目は同じだけど新劇場版になって全然その攻撃の仕方が変わってるみたいなやつもいましたからね、
うん、
うん、そういう感じか、新ウルトラマンね、まあ、機会があれば見てみます、
はい、機会がある
本当に
ね、まあアマプラとかあの辺でもうちょっとしたら出てくるんじゃないかな、
うんうん、そんな気はしますけどね、
うん、
あれいつでしたっけやってたのって、今年
もう5月なんで、
そろそろあれか、
でもそろそろなんかブルーレイとか発表があっても良さそうな頃かなっていう、
新エヴァとかも結構早い段階で出してましたよね、
確かに、うんうん、
アマプラかなんかで、
あとねまあ、うん、走行してたら仮面ライダーがね、
うんうんうん、
控えてますからね。
ああそうですね。
そうそう。安野さんの仮面ライダー、
ね、うん。新仮面ライダーか。
そうそうそう。
結局新は何なんだっていうね。
何なんでしょうね。
まあなんか再解釈というか新役みたいなイメージなのかなーってなんとなく考えてますけどね。
うん、いやーこれゴジラとウルトラマン両方見て仮面ライダーどうなるんだろうなって。
っていうかそこ全部押さえてるのマジでやばいですよね。ファンのさん何者になっちゃったのみたいな感じある
ね。ね、全部押さえてガンダム行くんじゃないこれ。
ガンダム行く？ガンでそもそも安野さんってそんなガンダム。
いやでもあれですよ、なんか庵野伝説で、
はいはいはいはい、
大学時代だったかな、
うんうん、
に初めて家に呼んだ彼女にガンダムの話を延々したら振られたっていう、のがあるとかいうのを聞きましたよ、なんか、
うんうんうん、
ガンダムっていうのはねっていうのをずっと喋ってたら
こいつやべえっつってへえ、
そういう伝説が。
でも当時そういう時代でもあったでしょうしね、ガンダム流行ってるみたいな。
そうですね。
いやでもガンダムはまだ。
でもなんか庵野さん死ぬ前にガンダムやっと来てねってなんか思ってそう。
思ってんのかな。いやでも ガンダムってもうなんか、
うん、
未だに現役感全然あるじゃないですか。いやまあ もちろんウルトラマンとか仮面ライダーもまああるっちゃあるんだけど、
だいぶなんかディテールがこうね、全部そうですけど昔の最初のやつと変わってきてるから。
いやまあそういう意味では確かにガンダムもそうっちゃそうなのかもしれんけど、
ね、ガンダムもねもちろん、
とりあえずなんかいっぱい羽つけとけみたいなガンダムいっぱいありますけど ね
ライダーもさなんか何形態あるのって
ぐらい。まあそれはねほらホビーというか
そうそうそう、
おもちゃ売
らないといけないから
あるんですけどね。新ガンダムはありえんのかな、うん、でも富野さんがさすがになんかやめろって言うんじゃないとか思うけど、
言うかな。
でもなんだかんだで特撮系じゃないですか、シン・ゴジラ
も特撮系、
ウルトラも。
じゃあ何ゴレンジャーとか言っちゃうの。
いやわかんないけどさすがに新作でとかやるんじゃない、まあ、もしかしたらワンチャンシンゴジラのなんか続きみたいなのやりかねない。
あでもなんかねウルトラマンを実は3部作でっていう構想はあるみたいですよ。でウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマンの3部作でっていう構想はあるみたいだけど、それをやるかどうかはわからない。
はいはいはいはいはい、興行次第みたいな。
そうですね、
ま
あ、でもなんかやりそうですけどね。
できそうですよね、やるかどうかは別として。シン・ゴジラも全然続きとかもまあできそうじゃできそうですよね、
まあ、そうですね。あの一応まあ凍結したまんまですからね、シン・ゴジラ
ね、
駆除はしてませんからね。
でも復活したら復活したで、あのなんかキングギダラとかモスラとか出すどうするみたいな話にはなりそうですけどね。あっち行くどうするみたいな。
ああガッチャガチャしてくる。
あれやりたいかって言われるとなんかやりたくなかったのかなみたいなのはなんかシン・ゴジラでちょっと思ったりしますけどね。
だよね。
でもどんどんあのシン・ゴジラがじゃあ成長してて空飛ぶシン・ゴジラが出てきましたとかなったら、いよいよあの使徒っぽくなってっちゃうよね。
そうね。
空飛んで口からがなんか凄まじいビーム吐くみたいなね、
もう地球やばいじゃんっていう。
そうそうなるよね、完全にゴジラ切れましたみたいな。人類滅亡さす気ですわみたいなね。
そこにどう立ち向かっていくかっていう。
そう、
ね、どうかな、やるかな、シン・ゴジラ2。
まあ、なくてもいいかなって気もするけどね。まあ、
気もしますけどね。
そういう意味では、シン・ウルトラマンとかの方が、まだなんか、わかりやすそうというか、ありえそうな気も確かにしますけど、見てねえけど。まあまあまあまあ、機会があれば見てみますわ、シン・ウルトラ
マン。はい、見てみてください。
さすがに映画やってなさそうだからね。
そうね、
あ、そういやもう全然話題変えちゃっていいですか。
はいはいはい。
前にあの DY さんの番組聞いてたら、あの DY さんが気概収縮になっているという話をちらっと耳にしたんですが、そうなんですか、はい、そうなんですかっていうか、もしかして仲間なんですと思って。
仲間みたいですね。
そうなんですよね、俺も、はい、まあ、あんまりその話してないかもしれないけど、気概収縮っていう、まあ広く言いや、不整脈の一種。
そうですね、脈が飛ぶっていう。
そうそうそうそう、
ま
あ、別にあの不整脈だからって本当にやばい不整脈とやばくない不整脈があるとすれば、やばくない方の不整脈みたい
ですよね。そうそうそうそう。で一応僕の場合はもうちょっとなんかすごい怖かったので、一応24時間心電図取ったですよ。
俺やらなかったんですよね。
ただまあ一応1日で1000発出てると。
おお、そんなに出てるんですね。結構数多いですね。
ただまあそのやっぱ1万ぐらいまでいけば治療対象になるんだけど、 まあ、1000ぐらいだったら、まあ、多分心因性のものじゃないかという診断を受けまして、
うんうん、
で、まあ、ちょっと漢方薬とかでね、様子見ましょうかっていう感じで、はい、今絶賛漢方薬を飲み続けております。
俺何もしてないですよいや病院は行ったんですよ、
うんうん、
あの最初もう何年前だか忘れちゃったけど結構前に、それこそもしかしたらそれも音がめで出た当初ぐらいに話してたのかもなという気はするんですけど、
うんうん、
あの普通にしてたらなんかあれなんか今俺脈飛んだってていうかなんかドキンってした、うんうんうん、今なんかドキンってしたと思って、うん、なんかしばらく自分の脈取って、あ今俺脈飛んだねみたいな、ドッドッドッドッドッってなって、
うん、あるあるある。
でその1回の間の時にちょっと心臓がこうむぐってなるんですよね。
うん、
そうそうそう、
むぐってなるね。
最初あれ怖いっすよね、知った時ね。
怖い、
死ぬんか俺って思う
思う思う思う思う。で僕もね若い時からちょこちょこあったんですよ。
はいはいはい、はい、
ちょこちょこあったのが、うんうん、ちょこちょこどころじゃなくなってきたんで。
いや確かに1000回って言われると俺より全然多いですね、うん、俺多分そこまでは
いって、やっぱさすがに怖えなと思って行ったら、
うんうん、
まあそんな状態で。
あそうか、まあまあ、はい、ね、途端に何かを起こるわけじゃないとは思うけど、まあ、一応心配だからちょっと手打っておきましょうかっていうレベルだったってことなんですね。
そうそうそうそう。でまあ今はとりあえず24時間は取ってないけど、
うん、
まあそのピークだった時に比べると落ち着いてるかなっていう感じですね。
うんうんうんうん、なるほどね。俺なんか最初それで病院に行って、でまあ気外収縮っていう、うん、まあその多少なら出てる分には大丈夫ですよみたいな、その、うん、1日計測はしなかったんですけど、まあ、しますどうします、うん、みたいな話には一応なったんだけど、
うん
うん、まあまあこの数分だか10分だかぐらいやって、まあ、出てなかったんで、まあほぼ大丈夫でしょうっていう話で、うん、まあ、そのまま割と返されたみたいな感じ、診察だけ受けて返されたみたいな感じだったんで、それ以来特に何も処置みたいなしてないんですけど、
うんうん、まあ、心臓だからね、やっぱね、
ちょっとねそれこそドキッとしちゃいますよね、
う
ん、
そう怖い怖い
いやでももう最近慣れてきちゃって、なんか、
うん、
なってることに特に意識が向かなくなってきちゃったんですよね、うんうんうん、全然普通で、昔はなったらあなったなみたいな感覚はあったんですけど、
うんうんうん、
もう最近気にしてなさすぎてなったんだかどうか分かんないみたいな感じにちょっと慣れつつありますね、
うんうん、まあ、気にならないぐらいだったら多分ね、
うんうん、
大丈夫ですね、
うんうん
うん、
なんか他のその普段の脈がなんかその、
うん、
リズムがまちまちだったりするとなんかまずいみたいな話は聞きますよね。そうそうそう、
なんかね心電図もねいろいろ波形があってね、うん、P 波 S 波とかねいろいろなるんですけど、
あるんでしょうね、
この波形がちょっと乱れてるとやばいよとかね、
うんうんうんうん、
うん、
すげえな、地震系みてえだな。P 波 S 波。
ああ、はいはいはいはい。そうそう。あれ、P 波 S 波じゃなかったっけな。なうん、確かそうだったと思うんだけど。
まあでもなんかあるんですね。
うん、あるある。
うん。ああいうの見てると、なんか本当心臓って電気信号で動いてんだなみたいな感覚すげえ感じますよね。
思いますよね。
飛ぶんだ、みたいな。っていうか、うん、この心臓のペースって一体誰がコントロールしてるんみたいな、なんかよくわかんない気分になりますよね。
うん。本当に本当に。そう不思議ですよね、人体ってね、なんかね、
そうそうそうそう、俺の心臓だけど別に俺が動かしてる感じゼロじゃないですか、
うん、
みたいな、
そうそうそう、
それ結構面白い話だよなと。
まあその知識としては脳が動かしてるんですよねっていうのは分かるけどね、でもなんか俺今心臓動かしてるわっていう感じはないから、
そうですね、意識的ではないですよね、うん、
ですよね、だから不思議ですよね、
だから自我ってあるようでないんだなみたいな感じというか、
うんうん、ね、
そうそうそうそう、自分の体って言うけども自分の意思ではほとんど動いてる部分なんてないっていう、うん、感じは思ったりします。
人間って考える生物って言うけど、
うん、
心臓を動かすとかいちいち考えてないし、ね、うん、
そもそもね、生まれようと思って生まれてきてるわけでもないし、
まあね、
そもそも意識って何かって全然分かってないし、
うん、
まあ、意識とかって分かっちゃったら分かっちゃったって怖いなと思います、
ね、怖い、
こういうものだとか、ね、なんか その由来はこうだとか言われたりとかさ、うん、そもそも意識は記憶の、あの集合体であって思ってるような意識なんてものはないとか言われたら、うん、わあ、ね、まあそうだとしてもなんかどうしたらいいのか分かんないです、うん、僕みたいな。
そうそうそうそうそうあるあるあるある。
いやでもそのなんか、うん、ないものをあるとして感じることを意識って言うんじゃないでしょうかね、うん、みたいな、なんかもうよく分からない堂々巡りになっちゃいそうな、うん、
なっちゃうよね。
もうそう思うしかないかな、うん、みたいな、
うん、
あったりするなとか思いますけどね。
本当に不思議ですよね。うん、なんか
でも機械収集とか本当になった時は結構なんかビビるというか、
うん、
まあ普段からそのなんか死のことを考えてゾワッとするみたいなことはちょいちょいあるんですけど、
うん、
なんかその時はなおさらやっぱ考えちゃいましたね、うん、俺なんか自分の意思で飛んでるわけ、あ、自分の意思じゃないところでその脈が飛んでるわけじゃないですか、
うんうんうん、
ってことは自分の意思じゃないところで心臓止まんじゃねみたいな、
うん、あ、そうそうそう
思っちゃう、
ね、分かる分かる分かる、
うん、そうそうそう、ね、止まりそうになったら自分の意思で動けっつったら動くのかなとかさ、
動くのかな、ね、
でも心臓の動かし方は分かんねえなみたいな、うん、分かっちゃったら逆に止め方も分かる。
心筋梗塞とかになったらどうなるんだろうっていうね、うん、思っちゃったりして ね、うん、
立ちくらみのひどいやつみたいな感じなんだろうなとか思っちゃうんですけどね。そのままこう
胸がものすごい痛いとか言うけどとか、
あ、そっか痛いのか、ね、そっか血流というか戻ってってくる方の血が溜まっちゃうみたいな感覚なんだろうか。
なんですかね。
なんで痛いんだろう。
やっぱでも痛みって警告だから、
うんうんうん、
やばいこと起きてるぞっていうのをやっぱ発するんですかね。
ってことなんですかね。まあまあそうでしょうね。うん、まあ普通と違う状態になっとるとって言われてもどうしたらいいのって話だよね。もうなんか胸叩くしかないよね。ドドドドン。うん、そんな余裕があるのかさっぱりわからないけど、
わかんないわかんないわかんない、
ね、
なんかいろいろいろんなね、なんかそのね、あの文献というか見てると、うんうん、なんかスーッて意識がなくなるみたいな、
まあ、そうでしょうね、脳に血流がいかなくなるみたいな
ことですもん ね、うん、ね、気がついたら病院のベッドだったとかね。
でも気がついたら自分の心臓止まってた時の焦りようったらないですよね
怖い怖い怖い、
あれなんか頭がぼーっとしてきたってパッて脈測ったら、うん、あれ止まってるって、うん、絶望感が、ね、
次目覚めたらなんかベッドの上でみたいな
ね、ベッドの上だったらまだいいですけどね。
ね、
ええ、
本当
そのまま見知らぬ世界に行っちゃってもおかしくない。
まあ確かにね。でもどうします、なんかそのスーッて意識なくなって目が覚めたらベッドの上でふもさんとかに、
はいはい、
除細動4回ぐらいされたんだよとか言われたら怖くないですか。
いや怖いっていうか良かったとしか思わないかな。
まあね、もちろんそこはねあるけど、生きててよかったって。
そうでしょうね。
だってあのドーンっていうやつね、ドラマとかでよくね、
うん、
下がってっていうやつ ね、
ね、
下がっていくよ、
あれで動き出すっていうのもなんかすげえ面白い、ね、面白いって言っちゃおかしいのかもしれないけど、でもなんか、まあ、
要は電気ショック与えて電気信号を復活させようっていう、
すごい、だってもう発想としたらさ、あのかかりにくいエンジンと同じ発想でしょ、うん、とりあえず何回か引っ張れば
い
い動き出すっしょみたいな、そ
う、
なんか軌道に乗るっしょみたいな、
乗るっしょって
感じですよね。あの心臓マッサージもそういうことですもんね。いつもの動きをさせたら、その動く方のループに入るっしょみたいな、
うん、
え、そんな感じなの心臓ってみたいな、
まあ、それもあるし、うんうん、なんていうの、やっぱね、動かせないと脳に血流送んないとっていう、
まあ、まあ確かにそれもありますね、
うん、ね、
無理やり、
そうそうそう、
手でね血流送る、うん、確かにそうだ、だから脳が復活してそこから信号が出ていくとかそういうことなんですかね。
うん、
でも それ、ね、それでもっていうね、いやまあ完全に素人が言ってる話なんで間違いも多分多々あるでしょうけど、うん、
ね、
確かに
こう、はい、間違っていたらごめんなさいですね、
ごめんなさい普通にまあ雑談なんで許せ、
はい、許して許して許して
許して、うん、そう、俺一回、まあ、DIY さんと話したいというか、うん、聞いてみたい話みたいのがあって、うん、
はいはい、
なんかその個人が持つ個性を、
はい、
例えば何か作品を作ったりとか何かの活動をしてる時に、
うん
うん、その個性をどこまで出すかって難しくないですかってすげえ思うですよ。
そう、
ね、なんかどこまで武器にしていいのってなんかすげえ悩む、悩みませんみたいな。それこそ DY さんはね目が見えないじゃないですか、
はい、はいはいはい。
でもなんかそのそれを武器にして音楽を聴いてもらうのってどうなんみたいのって悩みません？
あ、悩む悩む、全然悩む。なんかその、うん、やっぱそなんていうんだろう、さっき原さんが言ったように僕まあ視覚に障害があって、うん、まあ、全然目が見えない状態なんですけど、はいはい、まあなんていうんだろうな、そこを看板にはしたくないなとは思ってて、
うんうんうん
うん、なんかこの人音楽作ってるんだね、へえ、あ、なん目見えないのっていうのは別にいいんですよ、
うんうん、
でも目が見えない人が作った音楽ですドンって出されるのはなんか嫌だというか、
うんうんうん
うん、だからそこはなんか個性としてはまあありなんだけど、うん、あ、後付けてついてくるのはありなんだけど、うん、なんかそれがそれを看板として目の前に掲げるのは違うかなとは思いつつ、
うん
うんうん、やってますかね、まあ、いろんな音楽も含めポッドキャストもそうですけど、
うんうん、そうっすよね。でもなんか、うん、でも一方でもちろんそれを売りにするじゃないけどそういう人もいるだろうし、うん、それをしちゃいけないっていうわけでも全然ないんだけど、
うん、全然、う
ん、でもなんかそこのなんか塩梅ってすげえ難しいよなってなんか、
そう
ですね、もちろん自分の中でももちろんそういうさ例えば 何をその売りにするとかっていうのはあるじゃないですか、うん、例えばなんかゲームなんとかの、うん、ね、パーソナリティの人が音楽やってるんやでって売り方はなんか自分の中でありなのかなしなのかみたいなのってすげえ難しいなとか、例えばね、
そうだね、難しいとこですね。
そうなんですよね。なんかなおさらその、ね、目が見えないとかって個性としては強いから、うん、なんかそこで悩むのってすげえありそうだなみたいな。
まあ悩むね。
うん、いやそれこそもうガンガンそれを前に出すんだったらもう24時間テレビみたいな感じになってくみたいな、
なってきちゃうから。
でもまあそれもそれでじゃあもうそれが自分の個性だって認めてるっていう言い方もできなくはないじゃないですか。まあその周りの、うんうんうん、その人がそれその個性の人が頑張ってるっていうのを消費しちゃってるような節はあるにせよ、
うんうんうんうん、
でもやってる本人からするとそれを逆にしっかり自分の個性だって認めてるっていう言い方もできるのかみたいな最近ちょっと思ったりして、
はいはいはいはい、どうなのかな。あんまりそうね、僕の音楽はどう捉えられてるんだろうか逆になんかそのあやっぱ目が見えない人が作った音楽なんだなって、その 目が見えないっていうことが先に、
はいはいはい、曲のステータスになってるかどうかみたいな
ベースになってるのかな、どうなのかなっていうのはどうなんでしょうね。
でも DY さん自身が前に出してないから、うん、まあそうなってないんだろうなとも思うんですけど、
ね、うん
うん、
でもだったらまあ嬉しいかな。
でも完全に逆転の発想で別にそれをフックに使うっていうのもなしではない、うん、
なしではない
とも思うから悩むよねっていう、逆に悩むよねっていう、
うんうん、
感じはなんかあるなと思って、
そうですね、
そうなんですね。
まあ、フックで使ったといえばなんかあのジョインサークルっていうアルバムを作った時に、
はいはいはい、
あえて自分の障害のことを歌にしてみようかなって思ってたのが1曲目の茨っていう曲なんです
けど、
まあでも割と抽象的な、ね、歌詞の表現とかにはしたんで、
うん
うんうん、なんか なんて言うんだろうな、別に見えないからとか見えるからとかいう感じの歌にはなってないんじゃないかなと思ってますけど、
うんうんうん
うん、
確かに音楽としてはそうだけど、じゃあなんかそのポッドキャスト番組とかで、ね、
はいはい、
自分のステータスをその売りにしたりっていう人もやっぱりいるわけじゃないですか、うん、いろんなね、うんうん、視覚障害とかもそうだし、それ以外、
うん、
だからなんかそういうのってなんか人それぞれだと思うと同時に、なんか打ち出し方ってむずいよなとは思います
。そうですね、
うん、
まあありっちゃありですけどね、
うんうん、
僕はやっぱ聞いてくれる方が っぱね同じ視覚障害の方が多いので、
うんうん
まあ、出す場合もあるし、うんうん、あえて出さないっていう時もあるし、
うんうんうん、
出さないことが多いけど、まあ、最近ちょっと出し始めてますけどね、
うんうんうん
うん、やっぱあの聞く層が変わってきたので、
うんうん
うん、出し始めてはいますけど、うん、
なんかそれに関連して思うのがなんかバリアフリーってあるじゃないですか、うん、
はいはい、
あれも難しいよなと思ってて、
難しい、
なんかその気にしてもらうことが善というか、うん、その向かうべき方向なのか、それとも気にしなくても済むような状態が向かうべき方向なのかみたいなのって、うん、なんかそこなんか割と相反してるというか、なんか例えばなんか差別があったらその差別を知ってもらうことが正しいのか、それとも差別を感じなくなる、要は差別があるって言わなくても大丈夫な状態というか、その差別自体がなくなるというかがいいのか、なんかそういう感じというか結構思ったりするんですよ
ね、ね、対等な立場というか、
うんうん
ってことですよね、
うん、なんか差別、こういう差別があるって声高に叫べば叫ぶほどなんか、うん、その本来その完全なバリアフリー的なものに対して なんか なければいいというか、なくてもいいものがどんどん濃くなってってるんじゃねえかみたいな思ったりもする、うん、
それは思いますね、やっぱね、
どっちが、いやでもそれ言わなかったら言わなかったで状況が悪くなるみたいな状況もあるから、なんかはーてーっていう
なんかね、それで言うとね、なんかあの僕電車通勤してるんですけど、なんかお年寄りや体が不自由な人には席を譲りくださいみたいなアナウンスが流れるんですけど、やっぱ僕それすごい違和感があって、
うんうんうん、
なんかそれ言うべきことかねっていう、
うん
のはすごい毎日感じてたりしますけどね、
はいはいはいはい、
お譲りくださいって言われると、
うん、
なんかうーんって
でも言わなきゃ譲らなかったらそれは困るというか、余計その望んでる状況じゃないけど、
ない
でも本来はそういうのって自発的にやるもんなんじゃないのっていうか、うん、その言われてやることじゃないようなみたいな、
そうだよね、
でも言われてやるような状態というかを作ってしまうと、言われなきゃやらなきゃいいみたいな発想になっちゃうから、
はい、
そっちも望んだ方向じゃないしなみたいな、
ね、どう落とし込んでいたら行くのがいいのかなっていう、
あれは結構なんか、ね、命題だなとか思ったりすることはある。だからその例えば24時間テレビとかでもその、
うん、
じゃああれがなかったらその障害、この障害のことも知らなかったわっていう可能性もあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもなんか出し方によってはなんか変な出方というか、
うん、
この障害の人も頑張ってるっていう、
うん、
なんか逆にと不必要な特別扱い感みたいなのも出ちゃったりするわけじゃないですか。
そうですね、
あれすげえ悩ましいなと思って、
悩ましい、あの番組はあの番組でね、やっぱこう、うん、知ってもらう機会っていう意味ではすごく貴重な番組ではあるんだけど、うん、でも年一だし、
うん、
なんか障害者で金儲けみたいなこと言って揶揄してる障害者が実際いたりするし、
はいはいはい、
うん、なんか複雑だなって思いながら毎年、あ、今年もあるのねっていう気持ちではいるんですけど、
うんうん、でも障害者で金儲け、金儲け、
あ、ね、正しくその募金がね、うんうんうん、使われてるかどうかっていうのは
そうす、
あんまり見えてこないというか、
そうっすね、まあそこです、
うん、そこも含めて、なんかそうやってね、あの言ってる、
うん、
まあ、当事者というか、
うん、
もいるというので。うんうん、
実際そういういろんな、うん、その個性を持ってる人が、うん、まあどうしたってお金がかかりがちだっていうのも逆に言うと事実だったり、
そうですね、
その支援が必要だったりとかっていうのも事実だったりはするから、
うんうんうん、
そこら辺とのなんか兼ね合いみたいな、
実際あの番組でなんかやっぱリフト付きバスとかが増えてるっていうのは聞きますしね、だからまあなんて言うんだろう、 もうちょっとやっぱ うまくやれないのかなっていう
でもあれをやればやるほど確かにその、うん、それこそなんか障害者も普通に扱ってくれよっていう、
うん、
その論調というかあるじゃないですか。
はいはいはい、
いや障害者も普通の人なんだよっていう、
うん、
その方向性からするとどんどん外れていくわけじゃないですか。
そうですね、
障害者は障害者でしょ、頑張ったら偉い人たちでしょみたいな、
うん、
なんかそういう雰囲気というか、
そうだね、
になるけど
頑張ったら偉いのかって、うん、ちょっと違くないかいっていう、
そこは別に普通の人も頑張ったら偉いし、うん、普通の人と同じじゃないっていう文脈からすると離れてくんだけど、
うん、
でもまあ事実としてじゃあ何かいろいろサポートがないといけないんだよっていう情報発信としてはした方がいいっていう。
だから そこを頑張って生きてる人って捉えちゃうのはやっぱ違うよなって思うかな。
う
んう
ん
うん、ちょっと手人の手は必要だけど、
うん、
みんなで支え合いましょうじゃないけど、
うんうん、
ってことなんだと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかどうもそのやっぱあの人の手の助けがなければ生きていけない人たちなんだなっていう風に映ってしまうのが若干残念では。
結局見てる方が無意識のうちに若干下に見てるってこと？
なのかな
って今ちょっとなんか自分の中でそういうことかって思っちゃったんだけど。いやそれでいてそういう人がいるんだって、うん、そういう人も別に俺らとある意味では変わらんよねって。
うんうん、
って考えるのがなんかベストというかなのかなってちょっと思ったりはしたけどな。 その環境というかその個性は違えど、
うんうんうん、
変わらんよねっていう横並びだよねって考えるのがベータなのかな、ね、
障害も個性なんだよっていうのはいくらでも言えるけど、でもそういう論調ではないかなっていう、
うん、
論調には遠いかなっていうのは感じますか
なんかね大変だな、かわいそうだなみたいな雰囲気みたいなのはなんか、
う
ん、
そうそうそう、なんかそう見られがちというか、うん、
でもなんかそういうのを全く思わず、うん、いや別に俺らと変わらんでしょって言ったらそれはそれでなんか何、うん、白状な人みたいな思われそうみたいな、
まあ、思われそうみたいなね
思ったりするからなんか難しいなって思ったりしますけど ね、
ね、
TPO って大事だなみたいな、
そう、ね、
相手によって言うこと変えなきゃいけないのかなみたいな、
うん、
思ったりはしますけど、
まあ、むずい
ですな。もちろん、うん、まあ、正直俺も DY さんとそれこそ長い関係だからこういう話できてるっていうのも正直ありますけどね、うんうん、いきなり初対面でここまでこう見た話してたら、ね、おめえはどうかしてんのかってお前距離感どうかしてんだろうって言われてなっちゃう、
ね、うん、
あそうだ、俺ちょっとそれ関連でこれって効果あんのってすげえちょっと聞いてみたかったことがあるんですよ。
はいはい、
あのツイッターで画像つぶやくときに何かプラス ALT みたいなさ、
はいはいはい、
なんか視覚障害者用のキャプションみたいなのつけられるじゃないか、文章みたいな、
なんかねこれは何の写真ですみたいなのをある程度ガイドしてくれる、
うんうんうん、っていうか何かあれ自分で入れるんですよね、画像つぶやく
そうみたいですね。
あれ
僕もやり方よく分かってないんだけど、
あれって、
うん、
効果あるっていうか、
うん、
頼りにされてるもんなんですかね実際ね。
やっぱね写真しかこう上げてこない人とかが、
はいはいはい、
たまにいらっしゃるんで、え何が言いたいんだろうってやっぱこっちとしてはなっちゃう、
この写真なんだよみたいな、
うん、そうそうそう、うん、
そうなるとやっぱあれでなんとなくの概要が書いてあると、
うん、
ああこういう写真なんだってなる、
うん、なりますね、うん、
まあ、本文に書いてありゃいいけど本当に写真だけでって貼って、
うん、
つぶやいてるようなやつだとやっぱあるとありがたいんだね。
あるとありがたいですね。
はあはあ、じゃあ使おう。なんか実際なんかそういう機能だとは分かってても実際に使われてないんだったら意味ねえなと思ってて
うん、
そのリアルな人の声をちょっと聞いてみたいなと思って、
うんうんうん、
ああそうなんですねあれね。
結構ね今、うん、AI のその解析みたいなのも入ってきたので、
はいはいはい、
割と具体的にあの空をバックに人が映ってますとか結構言ってくれたりするので、
あ説明をしてくれるんですか、
うん、説明が、うん、
えそれはな iOS とかの元の機能とか
それもあると思うんですけど、うん、なんかツイッターとかでも、うん、 ちゃんとその辺なんかガイドしてくれるというか、
ガイドしてくれるんですか、うん、
あのつくみたいですよ。
へえ、
うん、
なんか手動で俺その文章を入れてた時期は、
うんうん、
時期っていうか気まぐれで入れてた、
ね、iOS の機能なのかな、
どうなんですかね、
ちょっとその辺もよく分かってないけど、
そう俺もその機能を途中まで知らなくて、うん、機能っていうか、
はいはいはい、
画像ツイートにそういうキャプションみたいのを、
うん、
説明文みたいのを入れれるって知って、それでちょこちょこ入れたりはしてますね。
そうそう、キャプションあるとね、写真はありがたいですね、う
ん、あこんな内容の写真
っす、ね、猫が写ってますとかね、
そうそうそう、猫の写真、
あ猫の写真なんだ、
おうおうおう、あれ結構じゃあありがたいですね、やっぱね、
うん、ありがたいです、
うん、あの皆さんも知らない方はあの、
はい
ね、スマホとかパソコンからも入れれるのかな、わかんないですけど、画像ツイートするときに、
うん、
プラス ALT っていう謎の
うん、
うん、あれがな ALT が何の略なのかとかも全然知らないですけど、だからそういうための機能らしい、
ね、なんとかタグっていうんだよねあれね、
あ、そうだ
あんまり詳しくないんですけど、
はあはあはあ、なんかあれをなんか、うん、あのツイート140文字しか入れないから、あそこにさらに文章を打ち込んでるみたいな使い方してる人もいて、はいはいはいはい、それは若干使い方違うけど、うん、まあまあいいのかはよくわからんけどみたいなここにさらに文章を書けることができるんですよみたいな感じで使ってるツイートかなんかを見つけて、なんか若干使い方でそれ合ってるのかな、
うん、
思ったりした時ありましたけどね、うん、そうかそうか、なるほどね、
プラス ALT をつけると、
うんうんうんうん、
皆さんの写真もなんとなくだけどどんな写真か理解することができるんやで、
やでっていう、
はい、
でもその辺は本当にあれっすね、なんか単純に目が見えてる人間からすると、うん、その生活とかって多分、まあ、ある程度はまあ自分が目つぶって生活すれば想像はつくんでしょうけど、もういろんな、うん、ありとあらゆることが多分想像不足なんだろうなっていうのがなんかめちゃめちゃ感じますけどね、
まあ、逆にあれですよ、見えてない人っていうか見えない人、
うん、
生まれつき見えない人っていうのは、うん、見えるっていうことがわからないから、
はいはいはいはい、
どういうことなんだろう見えるってって、
そうですよね、概念がないみたいな、う
ん、概念がないから
どうです
か、どういう感じが見えるっていうことなのかなっていう、それこそなんか、
うん、
猫にゃんさんとか見てると思いますよね、
うんうん、
全然その見えてる世界を知らない方なので、はいはいはい、あ我が妻です、
はいはいはい、DI さんは、まあ、一応
突然出てきて誰だって言われそうです、
うん、
え 僕は、
途中でね、
途中です、
ね、になったっていう、う
ん、はい
感じですもんね、
まあ完全には見えてなかったけどね、だから完全に見える世界を知らないんですよ、うんうん、僕は、
はいはいはい、
うん、なんていうの、車を運転できるぐらいの視力があったわけではないので、車を運転するってどんな感じなんだろうなっていまだにやっぱ思います。
そうですよね、
うん、
だからお互いにわからないですよね、当たり前に。
そうなんですよ、
そうそう、だからどっちが優れてるとかっていう話でもなくて、
じゃなくてね、
うん、単純に世界観が違うみたいな、感じてる世界が違うというか、
そうなんですよ、
うん、
だからみんなその学校、ね、例えば学校とかで先生がこう黒板に字を書いて、
うんうん、はい、はい
はい、これノートに移してテストに出るよとかいうね、うんうん、あの場面あると思うんですけど、うんうん、その後ろの方の席の人はあんな遠くの字をどうやって見てるんだろうとか
その感覚が分かんねえやみたいな、
分かんないんですよ
そりゃそうですよね、うん、
そうなんですよ。
で最初から全盲の人は そもそもなんか その言ってる意味が分かりませんみたいな、
うん、分かんない
ことになりますもんね。
えどこに何をカサカサやってるのっていう話で
そうです、
ね、え黒板って何みたいな、
うーん
そう全部口頭なので、
はいはいはいはい、
基本全盲の人って、うんうん、口頭で告げられたことを展示でメモするっていう形になるのでね、
うんうん、
授業的には、
うんうんうん、
だから漢字のその払いとか、
うん、
え何払いってとか思う
なるほどね
そうそうそうそう、
で最初から全盲の人に関しては何字ってっていう
字ってそう活字って何や
っていう話ですよね。
そうそう
そ
う、
そりゃそうですよね、
うん、
字って点でしょみたいなことですもんね。
そうそう、
そりゃそうですよ。
でも世の中の何、例えば銀行で書類書くとか、うん、そういうのは全部 ね、あの活字で書かなきゃいけないじゃないですか。
え、そうか、そうか、そう、え、あ、そうか、辞書みたいな、
うん、そう
ところは活字で書かなきゃいけない。
そう、そうなんですよね。
それも変な話っちゃ話ですね。
うん、代筆お願いするとかになっちゃうんだけど、でも僕も理解できませんもん。え、この何、こんなちっちゃいとこにどうやって字書くのっていう感覚。
確かにそれは、うん、面白いって言っていいのか分かんないですけど、知らない世界ですね。いや、でも本当に当たり前に自分がやってるようなことだから、
うん、
そうっすよね。そこを点字にするわけにいかないですもんね。なんかあの点字書くね、なんかあの器具みたいなのあるじゃないですか、うん、穴開けるみたいな、
はいはいはい、
あれでその辞書のところにダダダダダダってやっちゃダメなのかね。ダメなのか、まあ、
ダメなんじゃない。
いや、そうですよね、多分ね。でもそれも確かに、まあなんかその、うん、見える人間のことしか考えてない仕組みではあるんだなって今なんかすごい普通に思っちゃいましたね、うん、
でも昔言われたのがやっぱ見えない人でも、うん、やっぱ自分の名前ぐらいはなんかサイン書くときに書けた方がいいよとは言われたことはあるんだけど、でも、うん、え、ちっちゃってな。
そうです、ね、
こんなちっちゃいところに、え、自分の字ある程度知ってますけど、え、こんなちっちゃいところに無理ってな。
いや、だって俺目つぶって自分の名前書いたら多分ひどいことになりますよ。いや、だからいかにその目からフィードバックを受けながら書いてるから書けてるんだなってすげえ思います。
そうだと思う。
当たり前にやってるけど、だから目、うん、閉じてやるっていうか、不親切っちゃ不親切ですよね、それってね、
うん、
なんかやっぱ大多数がそうだからとはいえそれでいいのみたいな。
一回僕ね、あの小学校の時にテレビ欄、新聞のテレビ欄を、
はいはいはい、
見せてもらったことがあるけど見えなかったですも
ん。え、どういう、
ちっちゃすぎて、
ちっちゃすぎて字が
すごい近づけても見えなくて、
うんうんうん、
え、本当に書いてあるの？字がっていう。
灰色の何かみたいなになってる。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、そもそも最初から全盲の人に関してはもう紙でしかないですもんね。
紙でしかない。そう。で、別にあの触ってね、なんかこう凹凸があるわけでもなく。
え、逆に言うとその展示新聞みたいなのってあったりするんですか？
展示新聞あるんですよ。
やっぱあるんですね。
あるけど、
うん、
やっぱ月刊とか、
うんうん、
もちろんね、毎日はい朝刊です、夕刊ですみたいな感じで届かないので、
うんうん、
まあ今ね、今はネットがあるんで、
うんうん、
まあタイムリーにね、ニュースとか
読み上げとか使えますからね、
うん、するけど、やっぱ月刊誌とかになっちゃいますね、展示の新聞とかになるとね、
うんうんうんうん、
でやっぱ当然あの三面みたいなのは載ってないしね、
はいはいはい、
芸能ニュースみたいなやつ、
はいはいはい、そういうのまでちょっと手も案内するみたいな、
うん、ちょっと政治欄とかそういうのはあるけど、
うん、
なんかゴシップ記事みたいなやつ一切ないですからね。
そういう意味では確かに今の時代は、まあそのデジタル化されて良くなったみたいなところは大いにあるっちゃあるのか、
うん、
まあ、ニュース、そうそう、ね、動画でニュースとかもあれば音声では少なくとも聞けるしとか、
うん、あるしね、はあ、まあなんせ展示不要論みたいなものも出てくるぐらいネットがちょっと今ね、
はいはいはいはい、はい、
普及しちゃったもんで、
あのスマホがあれば展示いらなくねみたいな、
そうそう、パソコンとかね、スマホがあれば、
は
あ
は
あ
はあ、
ね、視覚障害の人でも活字書けるんだから。
え、それは DIY さん的には どうなんです
か。いや、展示はいりますね。
やっぱいります。
いる、
うんうんうん、
いると思う。
その心は。ちなみに
あのね、なんて言うんだろう、やっぱ指先の感覚が、
うんうん、
鋭くなってくるんですよ、
うんうんうんうん、
展示をやることで、
はいはいはいはいはい、はい、
でそれはあの引いてはまあ我々視覚障害者が主戦場としている、うんうんうん、まあ、鍼灸マッサージ師の仕事にも役立つし、
はいはいはいはい、
やっぱ何をするにも指先の感覚って大事で、
うんうんうん、
まあ、料理とか、
うんうん、
お裁縫とか、
うんうん、
そこが養われていくことで、ある程度そのさっきの話じゃないですけど、
うん、
助けがなくても日常生活ぐらいは送れるようになる。
それのベースとしてやっぱ展示があると、
と
大きいよ、うん、
まあ、 なんて言うんだろう。やっぱライブラリも、やっぱ豊富なんだよね、なんやかんや言って、
うんうんうんうん。
で、展示をデジタル化するっていう技術も、ないこともないので、
うんうん、
あの、紙じゃなくてね、こう展示のディスプレイみたいなやつがあって、うんうん、それにこう、データを読み込ませて、
はいはいはい、
まあ、あの、紙だったものが、
うんうん、
あのデジタルで出てくるっていうことで、
うんうん、
まあ、エコにもなってるっていうところもあるし、
うんうんうん、
まあ、展示は大事よ。
まあ、でもあれですよね、一般の国語の授業が、
はい、
まあ、それこそなくならんよねとか習字がなくならんよねみたいな、なんかそういうニュアンスに近いのかなとか、
うん、と思います、
思ったりしますけど、
ね、はい、
はあ、はあ、
まあね、残していくべきだと思いますね、展示はね。
うんうんうん、
やっぱちょっとこう公共の場所に展示があると僕なんか嬉しかったりしますもんね。
まあそうでしょうね。
うん。あ、展示ある。
時々なんか、あの、思いつきで目閉じて展示触ってみたりするけど、
うん、
デコボコがあるくらいしか分かんないですよね。慣れてないし、そもそもどれが何の字みたいなのが全く頭にないから。
うん、ああそうそう、公共の場所とか今あのね、
うん、
プルトップとかにもね、あの、T とか書いてあったりするからね。
へぇ。
そう、マヨネーズとかね、容器に展示書いてあったりとかしますしね。
今手元に缶があるから見てみたら書いてない。でも確かに書いてあるやつありますね。
あるある。お酒とか書いてあるね。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、展示があるやつはお酒だよみたいなのとか。
うんうんうん、
エナジードリンクは書いてないかもな。
細い缶だから書くスペースがなかったのかもしれない。
ないかな。エナとか書くのかな。
え、ティーって何ですか、そもそも。
お茶。
あ、そっちのティーか。俺、うん、
お茶の
大文字の1文字の方
が違う。お茶のティー、
ね、なるほどなるほど、うん、ああこれお茶っすよみたいなね。
そうそうそう、
なるほどね。
で、基本展示ってカタカナひらがななので、
はいはいはいはい、はい、
漢字っていう、まあ、あの、展示の、漢字の展示もあるんですよ。
うんうん、
漢字の展示もあるけど、一般普及してないので、
はいはいはいはい、
6つの点で、ひらがな、カタカナを、あと数字か、数字アルファベットか、表現するので、
うんうんうんうん、
そんなに文字数書けないんですよね、漢に書くにして。
はいはい、そうですね。
だいたい3文字、4文字ぐらいが限界だったりするんで。
へぇ。漢字の展示って、でそれもう6個じゃ表せないですよね。
ね、 6もあるんですけど、8、基本は8。
はいはいはいはい、
うん、なんかね、忘れちゃった。僕なんか一時期チラッと習ったことあったんだけど。うん、
へー、じゃあそんなには、まあ、あるにはあるけどみたいな。じゃあ同音、うん、
あるにはあるけ
ど、同音異義語が出てくるとすごい、なんか俺どっちの意味なんだろうなみたいになったりする。
そうですね。
へー、
そうだから、どこで切るんだろうなとかね。
あ、はいはいはい、
うん、
なんか分かんないけど、新しいグループ名とか出てきたらパニックになるみたいな。これな、どういう意味みたいな、
うん、
水曜日のカンパネルラ、カンパネルラって何みたいな。そういうやつ。カンパネルラなのみたいな。
うん、
分かんないけど、
そう、
うん、はい、そうですね。え、でも逆にその中から、その中からっていうか、その、うん、それの一方で、スマホで、じゃあ、その活字の読み上げとかだと、漢字とかはどうなるんですか？
漢字は、iOS は6からかな、
うんうん、
その変換の時に、例えば、山脈の3とか、
うんうん、
山だったらね、
はいはいはい、
うん、音がめの音だったら音楽の音とか、
はいはいはいはいはい、
呼んでくれるようになったんですよ。
すごい英語みたいですね。英語のなんかローマ字表すときに、なんかアルファの A みたいな。
ああ、そうそうそうそうそう。そういう感じ。
ブリッジの B みたいな。そういうやつ。
それに近い感じ、
うん。じゃあもう漢字一つ一つにこれのこれですよみたいなのが、
うん、うんうん、ね、動物の神とかね、
はいはいはいはい、
言ってくれたりするんで。
あ、なるほどね。鶴亀の亀とかじゃないんだ。
あのね、あのスクリーンリーダーによっていろいろこう個性があって、うん、鶴亀の亀もなんかあった気がする。
へえ、
なん
か
スクリーンリーダー
個性が出てるんだ、そこで
個性
が、ね、この読み方するのはどこのスクリーンリーダーだ、
どこだろうねとかね、
読み上げだなみたいな。
あるある。
へえ、うん、いや、そういうの面白い。
なんか文化がなんか知らないから面白いですね。
そのまあ読み上げ辞書っていうんですけど、そのどういう読み方をさせるかみたいな、うんうん、これはどこのメーカーのやつを使ってるんだろうねみたいなのを、
うんうん、
その調べてる人とかいましたわ、マニアで。
それこそ本当にマニアですね。
結構ね。
ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、
はいはいはい、
これもまたちょっと聞いてみたいなみたいな話なんですけど、
うんうん、
前になんだっけな、 NHK スペシャルかなんかで、
はい、
それこそ見ながらうわこ怖えなとは思ったんだけど、
はい、
脳に電極さしてそこになんかそのなかカメラかなんかを頭につけてその映像を脳に直接流すみたいな、
あった その研究って、
そうあるよっていうのを見て、
その研究ってだいぶ昔からやってて、脳に電極つないでなんか電気信号を送ると、
うんうん、
像を結ぶぐらいまでしかできないらしいんですけど、
うんうん、
今現在の段階だと、
うんうん、
でもなんか人工的に視力を作るみたいな、
はいはいはいはい、
うん、研究ってもう30年ぐらい前から
結構昔からあるはあるみたいですね、うん、
やってるみたいで、
俺が見たそれはなんかね、その、うん、その装置を作った博士かなんかが途中でなくなっちゃって、
はいはいはい、
もうなんか修理しながらなんとか使ってるみたいな、
そんな話、実験台になってる人は大丈夫なんだろうかってだからなんかちょっと心配になっちゃいます、
今んとこ大丈夫だけどみたいな、ここ壊れちゃったらもうダメですねみたいな感じの話だったけど、うん、
そうだよ、ね、
でもそれこそ広角機動隊っていうアニメで、
はいはいはい、
首の後ろにあのジャックみたいなのがあるんですけど、本当にそんな感じなんですよ、
うんうん、
マグネットかなんかでピョってこの電極をくっつけるみたいな、
ねえ、
ひえーと思って頭に電極がついてるみたいな、
うん、
いやでもああいうのってやってみたいっすかっていう話と、あれってやっぱりその一時期まで見えてた人じゃないと難しいんだろうなとか思ったりはしました、
ね、これはいろいろ賛否が分かれると思うんですけど、僕は見えてたことがあるから、
うんうん、
多分適用できると思うんですよ。
はいはいはい、はい、
まあ、やるかやらないかは別にして、
うんうん、
ただ全く見える世界を知らない人がそれをやると酔うんじゃないかなと思ってて、
酔うんだ、頭バグるみたいな、
あの情報がもう追いつかないんじゃないかなと思ってて、
てか脳がその部分がある種ないに近い、
ないに等しいと思うんですよ。
ってことですよね。
そこに無理くり電極を通して、だからなんて言うんだろう、目の前がやたらビカビカチカチカするなっていう状態に陥ると思うんですよね。
ってことですよね。
その像を結ぶとかそんな次元の話じゃなくて、
うん、
なんか目の前をギラギラジラジラしてなんかうわーってなりそう。
でもその状態でもかなり長い時間をかけて、
うん、
なんかその訓練みたいのをすればそれでも適応はするのかしら、か
するんでしょうけどね、どれぐらい時間がかかるんだろうとか、
結構大変そうな気もしますけど、ね、
だって例えば40歳の人が今からそれやりますってなった時に、
うん、
40年間見えない世界にいたわけでしょ、
うんうんうん、
それが突然明日からこの電極通すことであなたは視力が視力を手にすることができますよ、ひゃっほーってなるかなって、
まあ、ならないし、現状だとそもそもそれが一般化はしてないからまあ難しくはあるんだろうけど、うん、いるとはなりそうですよね、
おそらくね、なんか見える見えないの以前にエラーをなんか、
いやまあそうですよね、
脳自体が起こすんじゃないかなと思って、
そうです、ね、
下手したらちょっと遠い世界に行っちゃうんじゃないかな、
電極は何にしても怖えよなとは思いますよね、あれはねちょっと見た時ひょえーって思いはしましたね見てて、
だってい
やでもそんな結構前からそんな技術があったんやなと思って、うん、それこそその映像でも20年ぐらい前とか
はいはいはい
だったような気がする、
だってほらやっぱ見える方って情報の7割ぐらいをもう目で追ってるっていう話じゃないですか、
うん、そうでしょうね、かなり頼ってるでしょうね、
頼っ ってるっていう話だから、うん、でも見えない人はある程度それを耳なり触覚なり、ね、嗅覚とか他の感覚で補えちゃってるから、うん、そこにあのその7割が入ってくるわけでしょデータが。
そうですよね。そこに脳のリソースを割くっていうあれがなかったのに無理やりねじ込まれてきたから脳はパニックでしょうね。
もう絶対パニック起こすでしょうね。
そうでしょうね。確かそのテレビに出てた人も多分中途で見えなくなってる人だから多分適応できたみたいなあるんでしょうね。まあ、でも脳だと本当にそういうパニックみたいになるかもしれないけど なんか他のやつでなんかおでこに、
はいはい、
なんだっけなその突起のディスプレイみたいなのがあって要はおでこを触覚として使うというか、そのディスプレイ代わりに使うみたいな、
はいはいはい、
そういうのを見たことあって、それなら確かに脳に電極ぶっ刺さなくていいからなんかダメだったらみたいな。
でもエラー起こすと思うな、なんか
なるんだまあ情報量
がもうものすごい情報量だと思うので、
そうですよね。今までこの部分とこの部分を気にして生きてたのが全然違うところが一個できるって話ですもんね。
うわーって多分なるんじゃない
マジ相当柔軟な人じゃない限りなりそうですよね、
うん、なんか眠れなくなるんじゃないかなってちょっと思う。
あーまあそうか、なるほどね。まあ、そのカメラの場合それこそ目閉じるみたいなのできなくなるわけですよ、ね、
のかな。
いや分かんない分かんない。いやでもさすがに寝るときはその電極外すのかな。いやそれこそなんかそのマグネットでくっつけるみたいな感じだった
りする、
外しとくのかな。
パキッて外して、
うん、
おやすみーって。
おやすみーって。
で起きたら今から活動を開始する。カチャッ。
やたらかっこよくなってるけど
あれですよね、マトリックスかなんかの世界ですよね、
うん、いやでも確かに生き切ったらもう本当に、ね、目みたいな感覚で使えるようになったら、
ね、
そういう感じになるんでしょうけど ね、
う
ん、
そうね、
まあ、そんな時代が来るのかどうかわからないですけどね。
うん、
そういうのも発展してったら面白そうっていうか、なんかそれはそれ で、
ね、面白そうではありますけどね。
いやそれこそね、自分とかだっていつ目見えなくなるか分かんないじゃないですか、なんかの事故だなんだとかって、可能性だってあるわけだから、そういうのは発展してってもいいだろうなとは、
うんですね、
思いますけどね、
うん、
ただ脳に電極は怖えな怖えな。
そうね、電極は怖いね、確かに。
だって頭蓋骨に穴とか開けるんでしょ、ウィーンって。
はいはいはいはい、
ひえーみたいな、うん、
その時点でひえーですよね。
でもそれができるのすごいですよね、医学やべえって思う、
うん、
そんなことできちゃうのみたいな。
だってね、この間のふんまさんの話じゃないですけど、
はいはいはい、
ね、あの、まあ、ふんまさんはね結構ばっくりお腹開けないといけなかったみたいですけど、あの胃のね、がんの摘出とかも4箇所ぐらいプスって穴開けて、うんうん、ね、取っちゃったらもう終わりみたいな。
そうそうそうそう、
とか
割と小さめな穴を開けてね、そこから器具通して、うん、そこから引っこ抜いてそこ塞いだら終わりみたいな、ね、そう、ええってすごい。
盲腸とかでも今そんなに開けないっていう話なんで、
らしいですね、最低限の傷跡で、う
ん、ね、やっぱすごいな、進んでんなと思って。
いやすごいですよね、うん、人間ってすごいって思う。シンプルに、ね、そこのなんか探求心というか、良くしていこうっていう向上心みたいな、やっぱ人間は凄まじいなと。
できるだけ患者さんに負担をかけないように
っていう、うんうんうん、本当にあのそういう技術足向けて狙んないっすよみたいな。
本当ですよね。
思いますよね。まあそれこそ今回のね、あのなんかコロナのワクチンだとかも多分そういうのに近いものはあるでしょうけどね。
ね。
で、
まあいずれね、なんかそのコロナに対するそのお薬、ワクチンじゃなくて、うんうん、ね、かかっちゃっても、
はいはいはい、この特効薬みたいなね、
特効薬みたいなのが出てくるとね、うん
うん、そうですね。
いいなって思いますけど。まあ、インフルエンザというところのタミフルはもうないのか、イレンザとか、
はいはいはい、
うん、ね、ああいうお薬がね、
うん、
出てきて、
まあウイルスはねどんどん変わってっちゃうからね。
そうなんですよね。
向こうは向こうで、まあある種生き物チックなものなんで、
う
ん、
そうそうそう、必死だからね。
生き物っていうと、いや生き物じゃねえんだって言われるんで難しいですけどね、うん、
ウイルスって、うん、厳密に言うと
ウイルスって何なんですかね
生き物と
生き物ではない
生き物じゃないところの中間みたいな、うん、すごい微妙な何からしいですよ ね、うん、話聞くと
確かに、ね、
な
んか
遺伝子がふわふわ浮いてるみたいな、
うん、
何それみたいな
本当に
でもなんか人間のその体の仕組みのいろんな部分は結構そのウイルス由来で取り入れた機能が結構あるみたいな話も聞いたことがあって、
うんうんうん、まあウイルスとか菌とかね、
はいはいはい、由来のねものを吸収してじゃないけど、
うん、
そういうふうに人間のその手に入れた能力ってのはあるんやでみたいな話を聞いて、うん、へえと思いながら。それを調べるっていうか、それに気づく技術がすごくね、
すごいですね。すごい
意味がわからない。どうやってそれを追っかけてんの、意味がわからんっていうか、ね、多分聞いてもわからんのだけど。
うん、
すごいよなと思う。
ねえ。いや、本当なんか、テクノロジーってすごいですよね。
すごいですよね。ごめんなさいね、こんな普通な。生き方しちゃってみたいなその科学者の人に対してでもすいませんねこんな普通な生き方しちゃって
そういう研究ってやっぱ宇宙とかでもされてたりするんでしょ
宇宙は、ね、沼ですね、うん、でもう意味が分かんないですもん ね次元はなんか、うん、何十次元あるんじゃないかみたいな、
うん、
これが定説みたいなこと言ってたりしますからねはあみたいな理解の幅を超えすぎとる
そう本当に本当に
いまだになんかビッグバンはあったないあったないみたいな
話してますからね、いろんな説ありますよね
いまだにね
なんかまだ膨張し続けてるっていう人もいればいや縮んで始めてるみたいなことを言ってる人もいるし、
ね、いやそもそもあの、うん、ビッグバンの前の世界はどうなってるんだろうねみたいな話とか最高に好きでいやもう概念が、ね、今の世界の概念とは多分違う概念の何かなんで考えても分かるわけないじゃんっていう、ね、って思っちゃうんだけどでもそこを探求してる人とかもいてもう
そうね
分からんですわいやでもなんかそれが本当にさ、ね、なんかそれこそ世界の真理みたいのに触れたら触れたで怖いよね、うん、とも思っちゃうしはありますよね、
うん
えだって全部仕組みが分かっちゃうってことはルールが分かっちゃうってことでしょってことは、うん、あ僕らってプログラムだったんだなみたいなことになっちゃったらもうみたいなね
本当は開けてはいけませんパンドラの箱
で、ね、最初から全部プログラムでしたみたいなランダムだと思ってたことが全部決まってました
決まってました
予測できますみたいなさここであなたは何とかって言いますみたいな言ったみたいな
怖い
ことになっちゃうわけじゃないですか
なんかピクミンみたいな世界
怖いいやでもなんかそのね世界の真理を求めるってことなんか行き着くとこはそこなんじゃないかみたいな思っちゃったりして、
うん、そうだね
そこまでそもそも箱庭の中のものがそこまでいけるのかっていうのは謎ですけどね、うん、そうプログラムはされてないんじゃないかみたいな気もせんでもないですけど、うん、何の話なのやら
深い今日の話は深いぞ
深いのか好きな話勝手にしてるっていうのいやお付き合いいただきありがとうございます
い
い時間になってきましたのでは
い
そうそういい時間というか普通のポッドキャストから考えたら長いよ、ね、すいませんね話し出すと変わんないんですよ
大丈夫だよねみんな大丈夫ですよね
あの、はい、大丈夫な人が今のこの言葉を多分聞いてるんで大丈夫
うん聞いてる
ありがとうございます
椿ライドさんは大丈夫だよ。ダンさんも大丈夫。
いやそうですね。
多分。
そうです、そうです。うん、人の名前を出していく、ね、出していく。まあまたね、まあ。
ありがとうございます。聞いていただいて。
は
い、
あ、そういうなんか今またアルバム作ってるんでしたっけ、うん、
あ、今作ってます。
うんうんうんうん。
はい。
今年中に出る
春かな春ぐらいかな
春ぐらい。暦の上
暦の上であるぐらいかなもうちょっと早く出したいなとか思ったりしますけども
遠からず、
うん、
なんか リミックスアルバムじゃない
そうですね世に言うリミックスアルバムみたいなのをちょっとやってみようかなと思ってるんですがいいじゃないですかまあ全然 こうあのオリジナルとは違うアプローチのものを取り揃えて、
うんうん、はいはい、
なので僕の中ではオリジナル4作目という位置づけなんですけど、
うんうんうん、すごいですね、うん、4作目か、はい、俺アルバムまだ2枚しか出してないですから、ね、
いや枚数じゃないか
まあそうなんですけどね気持ちだけはあるんだよ。
わかるよ。わかるよ。
中で積んじゃってるんだよな。もういろんなことが。つれ何かが追いついていかないんだよな。
うん、ありますあります。
ありますよね。まあでも抜け出さんとという気持ちもあるんですが、うん、はい。
まあまあ。雲さんのアルバムも待ってる。
余計遠のいてる。
余計
遠のいてるゆず、それな。そうだな。そうな難しいですね、いろいろね。
ね、いろいろね。
まあそんな感じですかね。
はい。
まあ、リヴァイさんのことも気になった方はぜひチェックしていただければというね。
そうですね。
はい、感じでございます。はい、
多分リンク貼っていただいてたりとかしますかね。
そうですね。リヴァイさんポッドキャストやってますんで、
はい、
パルベライズビ
ート、ね、お願いします。
はい。はい、まあ多分。番組名で検索するの大変だから DY さんのツイッターとかに
そうですね、
言っていただけた方が早いかなと、はい、
そうですね
思ったりします。
僕のツイッターとか、
はい、そうですね、
見に来てください。
はい、
はい
はい、という感じでじゃあ今回はこの辺で終わりにしていきましょうかね。
はい、
はい、ということでじゃあ今回お越しいただいたのは DY さんでした。
はい、DY でした。ありがとうございました。
それでは
また、あれ最後の曲は、最後の曲は、
え、最後の曲、そうっすね、最後の曲な、何かリクエストありますか。
ベッキー
ベッキーですか。ベッキーさん最近なんか YouTube でひろゆきとあの会話してて、 あお元気なんだなと思って安心してますけど、ベッキーさんの方ですけどね、まあ、そのベッキーさんとはまあ関係あるようでない、
ない
自分のねベッキーという曲がありますけど、じゃあそれおかげにして終わりにした
い。アルバム生命体の中から、
はい、
はい、
一曲ベッキーでございます。
はい、
でじゃあまた、
はい、
次回お会いできたらなと思います。
ありがとうございました。バイバイ。
車で混雑する駅、初めてのそれに困惑する、危機オアシスのように求める礼儀、あいつ先はただ遠慮するべき、ならず者が指を鳴らすべきべき、そんなお前にはこちらも平気、叩いて治り警察も大気、選手防衛だけが道徳的、理想的な社会、平和で自由で無思考でいられる、都合の悪いことありえないという僕ら大丈夫って言い続けてるべき、模範的な社会、安全で清潔で笑って過ごせる、気分の悪いこと例外という僕ら頑張ってって言い続けてるべき、上げて狙うその敵をというか年貢の危機、目に伏せ叫んで悟った時期の割にはリスポーンで戦線復帰、そんな戦争はなくすべきよってテレビゲームに向かって飛ばす敵、yeah、 ああ理想的な社会、平和で自由で無思考でいられる、知らないこともありえないという僕の大丈夫って言い続けてるべき、模範的な社会、安全で清潔で笑って過ごせる、尖ってるってこと例外という、僕ら頑張ってって言い続けてるべき、何も殺さぬ顔して焼肉チェック、残酷な行為を素敵にシェック、その癖可愛い動物だけ愛護して大事な部分抜け落ちてる、ヒキン逃走動物流していくべき、それを当たり前に蹴っても平気、地獄救ってそのウェイスで生き、今を生きるか未来を作るか曖昧に求めてる、それは Here、yeah。理想的な社会、平和で自由で無思考でいられる、都合の悪いことありえないという僕ら大丈夫って言い続けてるべき、模範的な社会、安全の解決で笑って過ごせる、気分の悪いこと例外という僕ら頑張ってって言い続けてるべき、べき、べき。 思い通りしようと焼き、それは俺だって持てるものだ。ヤッピーバカの言うこと聞き流すべき。甘い甘い差し出されるケーキ、とりあえず四つ字や不可変に気づけば振り切れる即定期。ああそうでかいって先送り、理想的な社会、平和に自由で不思考でいられる。知らないことありえないという僕ら大丈夫って言い続けてるべき。模範的な社会、安全な清潔で笑って過ごせるとなってるってこと。例外という僕ら頑張ってって言い続けてるべき、yeah!最近変わらないことが最強すぎる。あなたとするならそうすべき、yeah! ということでこの歌も終わり。残念ながらまだこんなできる。だが窓辺から飛び出ていたき奇跡、懐かしい曲の青引き書き。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグ、シャープ OTOGAME と番組では取り上げないハッシュタグ、シャープ漢字の音亀がありますので、お気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。